皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております。この8月で DLS が9周年を迎えました。9年間一緒に歩いてきてくださった皆さん、コロナで DLS を見つけた人、そして最近 DLS を知った皆さん、いつも応援ありがとうございます。お誕生日月である8月はゲストの染原文さんにお越しいただき、ダンサー専門の管理栄養士というお仕事についていろいろと教えていただきたいと思います。文さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは今までにも何度も Facebook ライブやリアルイベント、ビデオシリーズなどで登場していただいているので、 DLS 史上一番出番の多いリターンゲストではあるんですが、まだふみさんや DDD を知らない方のために簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、一番出番の多いリターンゲスト、光栄です。ありがとうございます。皆さんこんにちは、染原ふみです。オーストラリアのシドニーで管理栄養士をしています。専門はダンサーのヘルスケアと摂食障害です。
ふみさんがバレエを始めた、この世界に入ったきっかけっていうのは何だったんですか？
だけは覚えていなくて親が言うには、とりあえずバレエを習わせてくれって5歳の時に頼んでいたらしくて、その時にはもう日本からシドニーに移っていたんだけれども、多分その時仲良かった子がバレエをしているから私もやりたいなみたいな感じの、きっかけだったと思います。それで運よくその時行ってた学校のもう隣がそのバレエ教室だったので、それで習い始めました。
一番こう印象に強い舞台だったりとかスタジオでの出来事っていうのはありますか？
いっぱい覚えてるんだけれども、今でもこう笑えるのが、私一番最初にもらった役が多分5歳か6歳の時、ハエだったしかも最後殺虫剤で殺されるの
シュールだね。
そう、それはすごい覚えてる。
管理栄養士にじゃあなりたいと思ったきっかけは、
これは何だろう、多分もともと健康とかそういう食べ物とか体とかに興味があって、まあ、自分の得意科目だったり、その時やっぱり料理とかも好きだったから、将来のことを考えると、あ、管理栄養士っていう道があるんだなっていうので、ダンサーを専門としたフィジオとかはもうその学生の頃からいるのは知っていて、ただダンサー専門の管理栄養士っていないなっていうのもあって、人がやっていないところに興味があってもっと知りたくなったっていうので、まあ管理栄養士になりたいって思い始めたけど、結局大学に進む時も決断できなくって、フィジオに行けるか行けても管理栄養士にどっちにでも行けるような選択をした覚えがあります。
オーストラリアで管理栄養士になるためにはどんな勉強が必要なんですか？なんか学歴とかもそうだし、何年行かなきゃいけない、そういうのも何があったんですか？
私がやったのがダブルディグリーだったのでちょっと違うかもしれないんですけれど、でも基本はバチェラー、アンダーグラジュエットを3年から4年やってから、マスターズを1年半から2年取って、それで最低限クリアしなきゃいけないスコアっていうのがあって、科目によってそれはパスだけ50点以上、もしくはクレジット60何点以上とか、ディスティンクション、ハイディスティンクションって決まっていて、その決められた最低限のマークをすべてクリアして、実習も全部クリアしたら、こっちのダイエティシャンズ・オーストラリアっていうオーストラリアの管理栄養士会に登録して、まず最初の資格ゲットになります。ただその後も毎年決められた時間数以上の勉強をして更新していかないと維持はできません。
日本では特に受験もそうだし、大学に入ったら今まで続けてきたバレエをやめるっていう子たちが多い、諦めるっていう言い方の方が正しいかもしれないなっていう人たちが多いんだけれども、ふみさんはどうでしたか？
私大学の時は続けていました。ただこっちの HSC っていう高校から大学に入るための受験の数ヶ月はお休みしていて、お休みしていたことは今でも後悔してます。
なんで？
高校生の時は変にすごく真面目で、テストがあるならそれに 100% 集中しなきゃいけない、他のことには目を向けちゃいけないっていう考え方で、そうするから 行きたいところに行けるんだって思っていたんだけれども、大学に入ったら高校なんかと比べ物にならないぐらい忙しくて、でもそれでもバレエもできたし、バイトもできたし、授業も全部出れたし、結局他のことを勉強だけじゃなくって、その自分が好きなことをしていた方がストレス解消にもなったし、必要な時に集中するっていうスキルが身についたなって今考えると思うから、やっぱりあの高校の時お休みせずにそのまま続けてたらよかったなっていうのは今も思う。
確かにダブルディグリーをしながらバレエに通えたってことは高校でもできたね。
そう絶対できたはず
大学に入ったら一番好きだった科目ってありますか？理由あります？そして
とりあえず5年間週5で忙しかったことしか覚えてないけれどもバイオケミストリーの先生がすごく説明の上手い人で、もともとあんまり興味なかったバイオケミストリーはすごく興味が湧いたし、あとは料理の授業は普通に楽しかった。どうやったら一番美味しいステーキができるかとか実験的な授業もすごく楽しかった覚えがある。
バイオケミストリーってどんなことを学ぶ、
最初の 1,2 年がっつりやった気がするんだけれども、もう本当にクレープサイクルから、ね、日本語でどう説明するんだろう、 like everything from molecules to chemical reactions、to how that relates to food、 なんかもう体の中で起こるそういうところを勉強させられました。
研修もありました？
研修もありました。研修は最後の年がもうほとんどが研修で、今ちょっと違うのかな、私がやった時はザクッと3ブロックに分かれていて、一つがコミュニティ、一つがフードサービスで、もう一つがクリニカルって言って、コミュニティは日本でいう保健センター的な、地域に密着した栄養のプログラム、健康のプログラムっていうのを行う。私が行ったところはサウスウェストに行ったところだったから、その時は先住民、アボリジナルの人たちのグループのエデュケーションだとかっていうのをした覚えがあるし、フードサービスは私的には一番つまんなかった研修で、病院食のメニューのアンケートを取ってどう改善したらいいかっていうのをプランして提出するっていうもの。もう毎日朝から晩まで、学生はなぜかリフトを使っちゃいけなくて、階段で病院1階から7階まで登ったり降りたりして患者さんに話を聞いていた覚えがある。でクリニカルが一番楽しくて、それは私は2つの病院に行って、1つは結構市内のプライベートの病院で、もう1つはダボーって言って愛さんのよく知ってる単に車で5時間ぐらい行ったところのアキュートホスピタル、もう何でも来い の結構忙しい病院で研修をしました。
多分聞いてる皆さんが考える管理栄養士っていうのは、2個目に出てきたような献立を考えるくらいのことだと思っている人たちも多いと思ったので、今の話だけでも、こんなに違うところで働くというオプションがあるんだということをね、初めて知った人がいるんじゃないかなと思うんですが、このような感じで、月は今お話であった大学で勉強し研修を受けて、そしてそこからバレエダンサー、ダンサー専門に見るっていうふうに移行していった話を聞いていきたいと思います。でもその前にもっとふみさんについて知りたいと思う人や、そんな仕事があったのと思った人は、どこに行くともっとふみさんのことを知ることができますでしょうか？
ウェブサイト ddcfr.com.au に、日本語版のセクションがあるので、そこでブログだったりリソースだったり、私の自己紹介だったりを読んでもらえます。もしくはインスタメインの方は DDD Center for Recovery に来ていただければ、コンテンツは英語なんだけれども、ストーリーはたまに日本語のものも上げてることがあります。
詳細ボックスにも入れておきますので、そちらから簡単にクリックしていけるようにしておきます。 DDD のインスタアカウントは英語の勉強にもすごくいいと思うので、管理栄養士になりたいとかそういうところに興味がなかったとしてもバレエダンサーもしくは留学したいなと思っている人たちが、栄養の情報を英語の勉強も兼ねてやるんであれば、すごく分かりやすいし勉強になるところだと思うので、ぜひ皆さんもインスタフォローしてみてください。ふみさん、今日はどうもありがとうございました。また来週のエピソードでこの続きのお話を聞けるのを楽しみにしております。ハッピーダンサリング、佐藤愛でした。